この6章は5000人の給食の印、その印に始まり、それに驚き、そして喜び、多くの群衆がイエス様について行くわけですね。そしてそのついてきた群衆に対してイエス様が命のパンについて語っていかれるところであります。そして今日のところがひとまずその命のパンについての話の終わりとなる箇所であるんですけれども、ヨハネの福音書の中においてはそれはイエス様の交渉外伝道の中にあってはガリラヤ伝道の最後の部分になっている箇所であります。救い主を求めてではなくパンを追い求めて集ったユダヤ人の多くはここでイエス様の言葉に対してつまずくわけです。その言葉は私は天から下ってきたパンですといったイエス様の言葉によって多くのユダヤ人たちはあれはヨセフの子で我々はその父も母も知ってるそのイエスではないか、どうして今彼は私は天から下ってきたというのか、自分をまさに神様と同一視するようなそういうことをどうして彼は言うのか、ヨセフとマリアの子として生まれてきたじゃないかというふうに、このつまずいていくわけです。つぶやいたと書いてありますね。そして、さらに続いて私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持ってます。この言葉を聞いたときにそれまでずっとイエス・キリストに付き従ってきた弟子たちの多くもこの言葉に対しては怒りを持ってつぶやいたというわけですね。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか、もうまさに怒りを持ってこのイエス・キリストの言葉につぶやくわけであります。前回ですね学んだところですけれども、彼らのつぶやきの原因はイエス・キリストの言葉を誤解したことであったわけです。私の肉を食べ私の血を飲みなさいとイエス様が比喩的に語られた言葉を彼らは直接に字義通りにそのまま受け取ってしまったわけです。ですからまさにその血を飲む肉を食べるというふうに彼らは理解してしまって、当然そこにつまずきが起こったわけであります。けれどもイエス様の言葉には霊的な意味があるということをおっしゃってますね。そのために63節見てください。命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません、私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。この霊的な意味があるんだよということをこの言葉を持って、表しているような言葉ではないですか。命を与えるのは御霊です。だから肉とか実際の血とかいうものは本当は特別な意味はないんだ、大事なのは御霊でありまた霊であり命なんだということをおっしゃっていくわけですね。ですから霊的な意味があるということ、ではそのイエス様の肉を食べ血を飲むということは何か、前回とちょっと繰り返しになるんですけれども、それはイエス様と一体となること、私たちの内側にキリストを取り込み私たちの内に住まわせ、そしてイエス様と一体となるということですね。そしてそれは私たちが信じるということによってそのことが私たちの内側において実現されていくわけです。私たちの内側にイエス様がおり、私たちはまたキリストの内側にいる、キリストの体の一部である、そういうふうに聖書は教えているのです。後にイエス・キリストが十字架にかけられて体を裂かれ血を流されて死なれ贖い主となります。しかし十字架による救いがこのイエス様の言葉の中に示されているということを理解した弟子たちはおそらくこの時点では一人もいなかったでしょう。そのためイエス様が言われた言葉を理解できず、つまり信じることができずにいたわけですね。そういった彼らには当然イエス・キリストの言葉に対してつまずいたんです。 そしてそのつまずいた人々に対してイエス様の言葉は厳しい言葉です。65節でこう言われます。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできない。父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできない。何かもう彼らを突っぱねるようなそういうイエス・キリストの言葉として受け取ると思うんです。もし皆さんですね、教会に初めて来たとした時にですね、初めて出会った牧師さんにですね、あなたは今日神様の御心によって来ましたか、神様に選ばれて来ましたか、もしそうでないなら教会の中には入れませんよ、そういうふうに言われたらどうするでしょうか。せっかく来てやったのにふざけるなと言ってですね、カンカンになってもう教会など行こうとはしないと思います。出ていくと思いますね。おそらくイエス様の言葉は弟子たちに対して同じようなイメージだったと思うんです。信じる気がないなら帰ってくれ、いい加減な気持ちで教会に来てるんだったらもう今から帰ってくれ、そのように受け取られた言葉だと思います。またイエス様はそういうつもりで弟子たちに語られたんじゃないかと思うんですね。著者のヨハネは読み手の私たちがつまずくことがないようにあえて注釈をこのところに入れてますね。64節のところですね。しかしあなた方のうちには信じる信じない者がいます。そして注釈をヨハネは入れてます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたからである。誰がつまずく、誰が信じないということを知っておられたから、あえてもう最初から厳しい言葉を持っていい加減な気持ちで来てるならば今離れていきなさいとおっしゃるわけですね。言うなれば人々をふるいにかけられたと思います。ふるいにかけられた、パンを食べたいためだけに集まってきている、そうであるならば今どうぞ離れていってください、どうぞつまずいて向こうへ行ってください、そういうふうに仕向けられているのです。なぜならこのあとイエス様に従っていく弟子たちにはたくさんの苦労苦難が待ち構えているわけです。イエス・キリストの福音のために弟子たちはもうたくさんの迫害を受け苦しめられ、そして殺されていくほどの激しい試練を彼らは通らなければならなかったわけです。教会の歴史を見ていくときにそれは殉教の歴史でありました。ですからイエス様はあえてこの場所でこの時にふるいにかけられたのだとヨハネは示しているわけですね。今日本で、もうイエス・キリスト、キリスト教を自由に信仰できる、それは本当に大きな幸せだと思います。嬉しいことだと思うんですね。信仰を持っても命の危険に至るような迫害を受けることは今どうですか、もうめったにないでしょ。皆さん日本でもうイエス様を信じたから私はナイフで脅されてなんていうのはね、たまに報告で聞きますけれども、おそらく多くの人たちはそれほどの迫害を受けたことはないでしょう。嫌味を言われたりちょっとのけものにされたりそういうことはあっても命の危険に至るような迫害を受けることはもうめったにありません。いやむしろですね、今の日本では多くの人がキリスト教に教会に憧れを抱いてるんです。もしあなたが宗教をこれから選ぶとしたらどの宗教にしますかという質問に対しては 60% 以上の人が私はキリスト教を選びたいと言うそうです。どうですか皆さん、その洋華堂からもうちょっと向こうに登っていくとですね、もう立派な結婚式場がありますよね。そこにはもう立派なもう大きな教会堂が、ね、教会堂というか十字架があってチャペルがウェディングチャペルがあります。もう結婚式のためだけの、会堂ですけれども、そこでクリスチャンでない夫婦が 牧師や神父による詩式で神の御前で生涯の愛を誓うわけですよ。全く信仰を持ってない人でさえもこの十字架の立っているそういうところで結婚をしたいと願っているんです。ですからキリスト教に対する憧れが、一つの大きな産業を生んでいるっていうのが今の日本なんです。だから多くの人たちはキリスト教に対して多少この憧れを持っているっていうのは、事実なんですね。伝道しても私たちは今、日本においてはね、捕まることはありません。本当に嬉しいことです。昨年私たちの教会はですね、宗教法人を取りました。宗教法人になったということは、この教会堂とこの私たちのこの土地はですね、いわば国の所有となっているわけです。そして、国が教会を認めて伝道するということを承認してくださっているんです。ですから、お役人に対して私たちキリスト教を布教していいですかと言って質問したならば、どうぞどうぞ自由にやってください、どんどんやってくださいと、ね、お役人さんは言ってくれるんです。伝道を進めてくれるわけです。なんていいことでしょうか。そしておまけにですね、おまけに普通は支払わなければならない固定資産税ももう無料ですよ。なんていいことじゃないですか。いろいろな意味で教会にとっては優しい時代に今日本はなっているんですね。多くの国々においてそういう時代になっています。確かに今でもまだイスラム圏の国とか、共産圏の国では未だに迫害を受けている人たちも多くいる。そういうことも実際そうですけれども、日本に限っては、自由な時代になって、優しい時代だと言えますね。でもこれだけキリスト教にたくさんの人が憧れていて、キリスト教が認められていて自由に伝道ができる、そういう国であってもどうですか、クリスチャンになる人はたくさんいるでしょうか。実に悲しいかな、本当に少ないですね。いまだに100万人の福音、 100万人を目指して福音が宣教されているわけですけども、なかなかその100万人の壁を超えることができないわけです。イエス様が語られた言葉の通りに狭い門であるわけです。なぜでしょうか。その理由は人の心が暗闇を愛しているからだと言えます。悪いことだと分かっていながらやめられないっていうのが人間ではないでしょうか。自分勝手でわがままで神様を求めようとしない、もし神様を求めたら自分の好き勝手に生活できないからなんですね。ただパンを求めて集まった人たちのように自分の食欲を満たし、懐を満たし、また病気を治してくれるような、そういう神だったら喜んで受け入れる。でもそうでなかったならば、そうでないと分かるならばすぐにつまずいてそこから離れてしまうわけです。この世での楽しみ、この世での幸せっていうのを求めてイエス様のもとに集うなら必ずつまずくわけです。しかし自分の心の汚れを知って、罪の許しを求め、永遠の命、不滅のものを求める人はイエス・キリストにつまずくことがありません。神様はその人に全ての祝福を与えてくださるからです。人の中で異邦人の人のパウロは、ピリピの教会の人たちにこういう言葉を言っております。ピリピの4章の17節にこういう言葉を言っております。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。このようにパウロは言ってます。ピリピの教会の人たちはパウロを、この援助してたんですね。パウロの伝道資金をピリピの教会の人たちはサポートしていました。で、そのピリピの教会の人たちにパウロはお礼の言葉を言ってます。ありがとうございます。でも私が本当に求めているのはあなた方がこの捧げたことに対してそれ以上の霊的祝福が与えられることを願ってます。そのようにパウロは言ってるわけです。 しかしその霊的祝福は霊的祝福だけにとどまるんじゃなくて、実際のものに対する現実のすべての必要なものにも及んでいるわけです。フィリピのその17節のあと19節を読むと、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますと書いてるんです。ですからクリスチャンになるということは素晴らしいことじゃないでしょうか。目に見えるものを求めてイエス様のところに来るときには、神様はその人に物も霊的祝福も与えられません。けれども目に見えないものを求めてイエス様のもとに来るときには、イエス様は霊的祝福も、そしてあなたにとって必要なものも備えられるんだ、そう聖書は約束しているわけです。不思議な神様の御心だと思いますね。嘘だと思うならばぜひ信じてください。まあ、もちろんこれは矛盾した言葉だと思います。嘘だと思うから信じれないわけですから、嘘だと思うなら信じてくださいというのはちょっと矛盾した言葉ですけれども、じゃあ信じるためにはどうしたらいいのか、じゃあそのためにはぜひ続けて聖書の言葉を学んでほしいと思うんです。聖書の言葉を聞いて学んでほしいんです。イエス・キリストの語られた言葉が嘘だと思うならばもちろん信じれません。けれどもイエス・キリストの語られた言葉が嘘ではないと分かるならば、私たちは信じることができるようになるのではないでしょうか。多くの弟子たちがイエス様につまずきました。そして離れ去っていった後にイエス・キリストは側近中の側近であった12弟子、彼らに質問されます。その質問はどういう質問であったかというと、67節ですね。どうぞ見てください。67節。そこでイエスは12弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。こうイエス様は弟子たち12弟子に質問されるわけです。あなた方は離れたいと思ってはいないでしょ。そういうこの念押しのような言葉なんです。それに対してペテロが真っ先に答えます。ペテロが、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っていますと、まあ、この素晴らしい信仰告白をここでペテロはイエス様に対してなしているわけです。まさに12人の代表として、12人全員の言葉としてペテロは、この言葉を信仰告白をイエス様になしているわけです。素晴らしい信仰告白です。でよく読んでいくと、私たちは誰のところに行きましょう、もう私たちはあなた以外のところに行くことはありませんよ、あなたは永遠の命の言葉を持っています、そしてあなたは神の清いお方、ラビではなくて神様の清いお方だ、私たちはそのことを信じてそして知ってますと、もうはっきりとした信仰告白をペテロは代表として言ってます。しかし残念なことがあります。一人の弟子だけはそうではなかった、同じ気持ちではなかったわけです。心がもうすでにイエス・キリストから離れておりました。それは誰かというならば、当然皆さんご存知でしょう、イスカリオテのユダ、この人であったわけです。イスカリオテのユダというのは、ペテロ・ヤコブよりももう一般の人には知られているような名前ですね。イエス・キリストを裏切った人として、このユダの名前はもう多くの人たちが知っている、クリスチャンでなくても知っている名前であるでしょう。イスカリオテのユダはイエス・キリストのことをもうこの時から裏切ろうと決心、もう決めていたわけです。イエス様はこのユダに対してユダの心を知られて言うわけです。私があなた方を選んだのではなかったか、しかし一人は悪魔です、 そうですね、オブラートに包まず衝撃的な言葉を持って指摘されてますね。一人は悪魔です。もう強い言葉ですね。もうこの時にこのユダがもう悪魔なんだというふうに言ってるかなと思うんですけど、そういう直接的な意味じゃないですね。まあ、これは血を食べ、血を飲み、肉を食べなさいとおっしゃったことと同じように、まあ、イスカリオテがそのまま悪魔というわけではないんですけれども、悪魔と同じように悪魔の思いになってるんだ、そういうことでこのユダのことを一人は悪魔ですとおっしゃっているわけですね。しかしここの言葉の中にはイエス様の心の嘆きが含まれているんだと私は思うわけです。イエス様の言葉は、私があなた方を選び共に働き共に歩んできたのに、なぜ悪魔に心を引き渡したのか、イスカリオテのユダよ、あなたは私と共にずっと歩んできたのに、私と共に寝食を共にし、私の言葉を聞き、私の御業を見てきたではないか、それなのになぜあなたは私を裏切るのかと、そのように嘆いている言葉であるわけです。イスカリオテのユダにちょっと焦点を当てたいと思うんですけれども、彼はどういう人だったかと思うとですね、十二弟子の中ではどちらかというとこうのけ者にされるタイプではなくて、みんなからねすごく信頼されている人だったんですよ。信頼され、責任をこの任せられるような、彼はもう本当にいい人だ、そういうふうに思われていた人だったんです。ですから、聖書の中で言ってるのは、彼はみんなのですね財布を預かってたわけです。彼らが伝道旅行をするために必要な軍資金がありますよね。まあ、軍資金といったらちょっと語弊がありますけども、そういう、お金をですね、彼は預かっていて管理していたわけです。で、教会の会計でもそうですけれども、やっぱりお金にルーズな人に、まあ、信頼できない人に会計の仕事は任せられないでしょ。同じように十二弟子の中でお金を預かっていたということですから、このユダはまさに弟子たちの中では信頼される、そういう人であったわけです。けれども、そういう人からの見栄えは良かったんですけれども、ユダの心の中ではもう大きな大きな弱さがありました。それはお金に対する弱みでだったんですね。彼は信頼され預けられていたお金を陰でくすねていました。盗んでいたんです。泥棒してたんです。横領と言ったらいいでしょうかね。弟子たちの信頼を本当に裏切る行為を彼はずっと続けていたと聖書は示しています。そのような心の暗闇、お金に対する執着心のゆえに彼はつまずき、イエス様を裏切り引き渡す、そのことをしてしまったわけです。そしてお金に対する弱さが後々彼を破滅へと導いてきます。彼が最後には自分の首をロープで縛って首を吊って自殺してしまうことは皆さんご存知でしょう。まさにそれは彼の弱さ、お金に対する弱さ、それが招いた身の破滅であったわけですね。本当に残念なことであります。他の11人の弟子たちはこの時にはまだつまずきておりません。やはりペテロと同じように信仰告白をいたしました。しかしイエス・キリストが祭司長らにこの後囚われていた時には、彼らでさえ身の危険を感じ恐れてイエス・キリストから離れていってしまいます。つまり全ての弟子たちがつまずいてしまうんです。彼らが立ち直るのはイエス・キリストがよみがえられてからになりますけれど、このように最初から言うならばユダヤ人たち、そして多くの弟子たち、ユダ、そして全ての弟子たち、11人の弟子たちもみんなつまずいていく、そういうことを考えるときに、人間というのは人とは本当に弱いものであるということを私たちは教えられます。聖書は その私たちの人間の弱さを本当に教える書物でありますね。自分は絶対に揺り動かないと思っていても、何かのきっかけで私たちはパタンと倒れてしまう、そういう弱さをどうですか、皆さん持ってるんじゃないですか。私は自分を見てて本当に自分は弱い人間だなといつも思わされます。神様の支えがなかったらすぐに倒れてしまうものだなと思います。悪魔はあなたの弱いところを狙って襲ってくるわけです。イスカリオテのユダにとってはそれはお金でした。皆さんの中ではどうでしょうか。買い物中毒になっている人はいらっしゃらないでしょうか。物を持つってことに執着している人、物を食べるというものに執着している人、この世の快楽というものに執着している人はいないでしょうか。人によっては性的なものにおいて本当に弱くだらしない人もいます。不貧困を繰り返すことは必ず身を滅ぼしますね。まず家庭をダメにし、そして自分自身を破滅に導いてしまうのが性的な堕落であります。つい2日、昨日、一昨日ですか、あの芸能人の人が覚醒剤使用ということで5度目の逮捕というニュースが流れました。5回目ですね。同じことを5回も繰り返して逮捕されているんです。なかなかやめられない、足を洗おうと思っていても自分の環境のせいもあるでしょう。暴力団と関わりを持っていたということが取り出されてますから、そういう環境のせいもあって彼は抜け出すことができなかったわけですね。分かってもやめられない、そういう弱さを私たち人間というのは持ってます。私はクリスチャンだから大丈夫だとぜひ思わないでください。先ほども言ったように悪魔は信仰者をなんとか堕落させようと思っていろいろな策略を練ってあなたに非矢を仕掛けてくるんだと聖書は教えてますから、ぜひ立っているんだ、私は大丈夫だと思わないでいただきたいと思います。進学校で私はよく言うんですけれども、五経に気をつけてくださいと言うんですね。進学校で進学生に教えるときに五経、五の経ですね、経は頭文字なんですけれども五経に気をつけてください。その五経とは何かというと、金、まず第一に金、そして彼女、まあ、異性ですね、彼女、そして教理、聖書的な教理、教理において間違っていてはいけません。そして高慢、プライド、高慢というものは私たちを本当にダメにします。進学校でどれだけ勉強して知識を得たとしても高慢になったら良くなりません。そして5つ目は喧嘩、喧嘩をしないようにしてください、争わないようにしてください、ね、いろんなことがあってもどんなに真理を立てようとしてやってもですね、喧嘩をしてしまってはいけないんだ。それは大きな溝を作ってしまいます。だから五経に気をつけてくださいってことをよく教えるんですけれども、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。じゃあ悪魔の策略に対して私たちは弱いんですけれども、とても自分の力では太刀打ちできないんですけれども、どうしたらよいでしょうか。それは前回も読んだんですけれども、この6章35節の言葉はやっぱりキーワードになるんじゃないかと思うわけです。読める方は一緒に読んでいただきたいと思います。よろしいですか。3、はい。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。この言葉は私たちが倒れないために本当に大事な言葉だと思います。私に来るものは、イエス様のもとに来るものは飢えることがない、私を信じるものは決して乾くことがない。 信仰を持っている皆さんはぜひイエス様から離れないように、そしてイエス様のもとに行ってその御声に耳を傾けて、その御声をしっかり聞くことなんですよね。そうすれば倒れることはない、そう聖書は教えておるわけです。イエス様のもとへ行き、その御言葉を聞き、そして信じ、それを食し、主の泉から飲む、そのことをぜひ続けていただきたいと思います。そして最後にイエス様のあなたに対する質問にぜひ答えていただきたいと思うんです。あなたは離れたいと思いますか？あなたはイエス・キリストから離れていきたいと思っておられますか？そうイエス様があなたに質問されたらどう答えますか？クリスチャンの皆さん、ぜひそのイエス様の問いに自分なりの答えを持っていただきたいと思うんです。ペテロのように、主よ、私が誰のところに行きましょう？あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。そう答えることができたら素晴らしいでしょう。もし自分なりの答え方があるならば、自分でぜひ書いてください。私は決してつまずきません、まあ、そう言うとちょっと傲慢になるかもしれませんね、私はあなたを私の救い主として信じます、信じ続けていきます、そのように、書いてもいいかもしれません。またまだ信仰を告白されていない方がおられるならば、どうでしょうか。今日あなたも信仰の告白をされてはいかがでしょうか。イエス・キリストをあなたの罪のために死んでよみがえられた救い主として信じる決心をどうぞされていただきたいと思います。本当に人はね、一人で生きていくときには弱い人間です。罪の誘惑に負けて本当に身を滅ぼしてしまうようになってしまうものであります。しかしその時に本当に助けてくださる救い主が、神様があなたを守ってくださるならば、あなたの生涯は、あなたの永遠は守られてますから、ぜひその決心をしていただきたいと思うんですけども、ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝イエス様の言葉を通して、またあなたの御心をお伝えいたしました。十分に伝えることができなかった部分もあるかと思いますが、どうぞ主が補ってくださって、一人一人がこのイエス様の言葉から多くの真理を受け取ることができるように導いてください。そしてイエス様が弟子たちに対して質問されたように、私たちにもイエス様は問いかけられます。あなたは離れていきたいと思っているのか。その答えに対して私たちもしっかりとした正しい答えを持って主に応答していくことができるよう導いてください。私はあなたに従います、あなたは私の主ですと答えることができるように導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。